はい、こんにちは、渋谷です。今回は毎月コンスタントに契約できるコツとはについてお話しいたします。それではよろしくお願いいたします。まずですね、やはり住宅営業マンとしては月に1棟契約したいものですね。年間12棟っていうことです。ただ私の考え方としては、会社からの評価は違うと思うんですね。例えば、他の住宅営業マンの2、3棟分の利益を私は1棟で取っていました。大切なことは、会社に利益をもたらすということです。さらに、棟数を増やしていくと、あなたの評価が高くなります。まあ、私の場合はですね、お客様を、絞り込んでいたので、もう買えない人には買えないと、土地なしのお客様の場合は土地ありになってもらって、来ても再度話をするという形をとっていました。だから利益が十分取れたんですね。結局、その利益を取らないと、ボーナスが減ってしまうので、ただ働きになってしまうんですね。もちろん、契約棟数で歩合をくれるなら別ですよ。ただ、値引きをして契約を取っても、会社には何も利益はありません。だから、まあ、必然的にボーナスも下がるし、あなたへの評価も低くなります。やはり住宅営業マンであるならば、営業力で売り切ると。これが大前提です。そこを頭に入れておいてくださいね。では、毎月契約を取るにはどうすればよいのか。それは見込み客を増やすことです。当たり前ですね。売れる住宅営業マンは常に新規客のリストを取っています。これは初回接客で取ります。新規客を見込み客にするには、初回接客の中身を磨くことが必要です。だから、住宅営業マンにとって、あなたにとって、初回接客が一番大切だということがわかります。次に、初回接客から、いいですか？テストクロージングをかけておく。もう一回言いますね。初回接客から、テストクロージングをかけておく。これものすごく大切なことなのでメモしておいてください。例えばちょっと例を挙げますね。例えば、もし仮に私どもの家づくりを気に入ってくれましたら、前向きに話を進めさせていただけますかってお客さんに聞くんですね。初回接客の終わりにですよ。最初じゃないですよ。アンケートを取った後にこの言葉を言います。で、初回接客でこのテストクロージングがかけられるかどうかで見込み客が増えるかどうか決まってきます。このテストクロージングがかけられないという人が住宅営業マンですね。方が結構いらっしゃるんですね。なぜじゃあ初回接客でこのテストクロージングをかけるのかっていうと、もう理由は簡単です。あなたの会社で家を建てる気がない人、まあお客様ですね。まあお客様でもないですけど、建てる気がないんですから。または建てられない人と商談しても意味がないからです。もうこれはもうビジネスですから、お金が足りなければ、 あなたの会社では立てられないんですね。そういう人を一生懸命追って商談している住宅営業マンの方がいらっしゃいます。当然断られます。だってお金がないんですから。それぐらい初回接客でテストクロージングをかけてお客様を見極めるかどうかで見込み客が増えるかどうか決まってきます。それだけ初回接客が大切だということです。何度も言いますけども。まずは初回接客を強化し、テストクロージングまで行うような初回接客ができるようになること。ここで見込み客を増やします。テストクロージングがかけられないような初回接客を行っていれば、当然テストクロージングはかけられないわけです。だからテストクロージングまで行えるような初回接客をしなければならないということですね。そうしないと話にならないということです。私もそうでした。最初からテストクロージングをかけるのはどうなんだろうなっていうよりも、かけられないんですね。怖くて。けど、そこはテストクロージングを私はかけ続けました。で、気づいたら、初回接客は強化され、お客様に好かれ、まあ、好かれというか信頼され、テストクロージングまでスムーズに行うことができました。ぜひ皆さんも、初回接客を強化してテストクロージングまで行えるような初回接客を目指してください。必ずできるようになりますから。次に追客なんですけれども、アポイントが取れない場合、初回接客でですね、初回接客でアポイントが取れない場合、そのままお客様を返したらダメです。だってそのまま返したらもう何もできないじゃないですか。要はもうざるに水を注ぐようなものですよね。ですから必ず追客に入る準備もしとかないといけないです。これもメールセミナーで詳しく話していますんで、読んでみてください。で、アポイントが取れない場合、じゃあどうすればよいのかっていうことなんですけど、必ずお客様から宿題をもらうようにします。何でもいいです。資料を送るだとか、もう、家作りの進め方を送るだとか、何でもいいです。とにかく宿題をお客様のところに自宅に送るっていう約束を取り付けます。そして中身が難しいと思うので、何曜日頃に、まあ、丸日、丸日、何曜日頃に、ご到着すると思いますので、その時私の方から電話しますんで、その時にわからないことなどあれば、いろいろ軽く気軽にご説明くださいねっていうことを話すんですね。で、またそこでお客様の話を聞いて、じゃあまた違う資料を、こういった合う資料があると思いますので、お送りしますっていうことで、これを繰り返していくんです。で、見込み客に上げていくんですね。要は、お客様の話を聞いて、その内容に合ったものをお客様に送るということです。カタログをボーンと送るわけじゃないんですね。お客様が知りたいことをきちんとヒアリングをすること。だから初回接客でアポイントが取れてないので、なんて言うんですかね。もう追客に入ったら電話でヒアリングを取るしかないんですね。ですから必ず電話がつながる時間、どの電話番号にかけたらよいのかっていうことは、お客様に絶対に確認する必要があります。しつこくすると 逃げられてしまいます。また次は訪問営業についてです。これはですね、訪問営業は基本的にアポなしでは嫌われます。あなたもそうですよね。休みの日に家でゆっくりしててパジャマです。そこでアポイントもなしに営業マンがやってきたらどうですか？居留守を使うか、まあ普通に嫌ですよね。それは住宅を買おうとしているお客様も同じなんです。特に奥様などは化粧などしてませんし、パジャマだったら出るの嫌ですよね。だからどうしてもいるアポイントがない訪問っていうのは居留守を使われたりするんですね。で、そういう場合、私が行っていたことは、あえてインターホンを押さない。押してしまうとですね、さっき言った、やはりそのめんどくさいっていうのがあるので、すっぴんで、まあ奥様がお昼間いるでしょうから、化粧もしないでパジャマのまま出るっていうのはめんどくさいわけです。だから私はですね、訪問するときは、必ず手紙をつけて資料を玄関口に置いてきていました。手紙も丁寧に書いて、資料もどんなものが必要なのかっていうことをお客様の話から見出して、そこに付箋をつけてあげるんですね。で、付箋をつけて、ここに書いてますよっていうことで、お客様宛てに丁寧に資料をつけて、で、封筒に入れて、雨が降りそうなら透明なビニール袋に入れて、きれいにテーピングして置いてきてました。そしてまた電話をするんですね。売れてる住宅営業マンほどよく電話打ちをしていました。ただやはり手紙を玄関口に置いてくる方がお客様の態度も良くなります。ただそれで契約が取れるかどうかっていうのは別問題ですよ。お客様が望んでいるものを手紙として資料と一緒に置いてくるっていうことが必要になります。これが的外れだと全然ただのいい人の良い住宅営業マンっていう位置づけになって他の会社に取られることが多々あります。で、電話もはっきり言って即効性があります。この時、アンチョコを作るとですね、いいんですね。例えば、今日はこの人に目的は何か、電話する目的、ここまで聞こうと、ヒアリングをするとか、例えば家族構成を聞くとか、まあ、これぐらいは初回では聞いといてほしいんですけども、まあ、例えば、何畳欲しいだとか、ダイニングはどれぐらいだとか、どんなキッチンがいいのかとかを聞くと。そうすると、キッチンのメーカーの資料とかも送れるわけです。で、これを電話と、訪問っていうか、その手紙をつけた資料ですね。玄関口に置いてくるのと、ちょっと噛みましたね。玄関口に置いてくるのと、交互に行っていくんですね。するとですね、アポイントのチャンスが必ず来ます。絶対に最初からアポイントを取ろうとしてはいけません。初回接客でアポイントが取れなかったのに、たった1回の電話でアポイントが取れるはずはないんですね。ただの迷惑電話になってしまいます。だから先ほどの電話と手紙を繰り返しながらアポイントを取るタイミングを見計らっていくようにしてください。まあ、タイミングについてはメールセミナーでも分かりやすく簡単に解説していますので読まれてみてください。また電話打ちについてはですね、私はフリー名簿に電話をしてくださいといつもよく皆さんに言います。 フリー名簿だったら自分のお客様じゃないので練習になるんですね。本当は飛び込みがいいんです。飛び込みがいいんですけれども、まあ飛び込みで契約を取るということじゃないですよ。心臓に毛を生やすということなんですね。要はお客様になれるということです。なれるっていうのはあれですよ。お客様になるということではなくて、お客様に慣れてしまうっていうことですね。私なんかは金曜日には絶対に30分から1時間は飛び込み営業を当時はしていました。そうすると気持ちが上がって初回接客がうまくいくんですね。もう展示場に来られたお客様が神様に見えるぐらいになります。だから、ただ今飛び込みはコロナ禍なのでやめた方がいいと思います。だからフリー名簿に電話をしてお客様が何を求めているのか、それを聞き出す、もしくは長くお客様と話すことができるようになるための練習になるわけです。だからどんどん電話していきましょう。どうせフリー名簿です。フリー名簿って言っても馬鹿にはやっぱりできません。見込み客がちょこちょこ出てきます。そもそもフリー名簿でも家を建てたい人だからですね。担当者が変わればお客様も態度が変わってきます。結構私もフリー名簿から、契約まで取ったことはありますよ。ぜひチャレンジしてみてください。効果は絶大です。そして一番即効性があるのはポスティングです。意外とですね、住宅メーカーはポスティングをしていません。工務店さんもしていません。新聞の折り込みは今は新聞自体を読む人が少ないです。特に今立てる層では読んでない人が多いんじゃないですかね。だからポスティングは有効です。アナログですけれども。またあなたの会社には今まで契約したお客様の契約書があると思います。いいですか？もう一回言いますよ。あなたの会社には今まで契約したお客様の契約書があると思います。その契約書に書いてある住所を正の字、正しいですね。1、2、3、4、5って数えていく正の字で、その住所を何件あるか書いていくんですね。で、一番多い地域、そこを重点的にポスティングしていくんです。一番いいのは、大きな地図に赤丸シールってありますよね。ちっちゃいの。それをですね、貼り付けていく。そうすると一目瞭然です。これを会社ぐるみでやると、ものすごくどこのあたりからお客様が出てるのかっていうのがわかります。マンションとか賃貸もそうです。古いマンションは買い替えの人もいますし、賃貸は賃貸で、まあ土地から客になりますけれども、それを赤いシールとか、賃貸ならば青いシールとか、いろいろ考えて、その正の字で書いて、大きいところからですね、客が、お客さんが、そこにシールを貼っていくといいと思います。で、そこにポスティングを重点的に行います。本来は会社が集客した新規客を見込み客にするんです。でも、でもなかなかそうはいかないっていう場合に、ポスティングをして新規を呼び込み、見込み客にする。ポスティングの数はですね、最低でも1週間に5000枚、5000枚ですよ。から多くて1万枚。1週間に5000枚から1万枚をポスティングするようにしてください。 すると週末にお客様が来ます。で、次は初回接客が終わった後のお客様から宿題をもらい、資料を送る、その説明をして電話する、あとは繰り返す、アポイントが取れるタイミングを待つ、フリー名簿に電話し、練習する、そうすると意外にアポイントが取れるものです。こうやって見込み客を増やしていってください。そしてちょっと最後になりますが、その上で見込み客の表を作ってほしいんですね。例えばですね、1月から、まあ A4 の紙でいいので、1月から左側に1月、2月、3月、4月から12月まで書きます。そして横を3分割にして、1月、2月、3月とお客さんが3人入るように表を作ります。で、その表は自分勝手にこの人を契約しようと思う内容で構いません。それをですね、ピックアップして、まずは鉛筆で書いていきます。そして契約1件できたら、他のお客様2件がありますよね。そしたら、これを次の月にずらしたりするわけです。で、3件ありますよね。1件、例えばダメだとしたら、あと2件が残ってるわけです。ですから、見込み客の目標は、だいたい3ヶ月ぐらいまで、最低でも。3、3、3ですね。だから1ヶ月に3組の見込み客、いわゆる商談に入れる見込み客のお客様を準備できることが大切になってきます。ですから初回接客から見込み客を集めるのと、追客から見込み客を集める。またフリー名簿に電話し、練習ついでに見込み客も意外と集まると。そこからその表を埋めていくようにしてみてください。そうすると、どんどん表が埋まっていきますんで、鉛筆で書いて、それを消して入れ替えていけばいいです。別にパソコンでも構いませんよ、これは。で、そのお客さんに集中していけばいいんですね。住宅営業マンの中には、10組とかアポイントとか取ってしまう、1ヶ月ですね。取ってしまう方とかいらっしゃるんで、そういう場合は一気に、もう3ヶ月先の1件少ないぐらいまでですか。あ、いや、1件多いまでですね。できる、見込み客ができるっていうことになります。で、連休中なんかは必ず前準備。飲みすぎない。明日の何をどうするか、初回接客をどうするかっていうのを30分ぐらいでもいいので、ノートを見ながら見返して、連休などは挑んでみてください。それではありがとうございました。よろしくお願いします。